加瀬谷浩二です。
中澤雅人です。
平井雅幸です。
僕は夏に向けてもう準備をし始めたんですよ。
ほほ、
うん、髪をね、
うん、
伸ばしている。
え？
うん、僕はね、
うん、あ、まあ、
夏に向けてね、
うん、
髪をね、髪の毛をね、
うん、
伸ばしている。
多分、うん、20秒前ぐらいに言ったのと全然言ってること変わってないと思うんだけど。
あの、僕日焼けするのがとても困るんで、
うん、
まあ普段から帽子をかぶったりとか、
うん
うん、まあまあマスクしてるときはあんま気にしないけど、一応ね、
うん、
顔とかは日焼けしないように、で年がら年中夏でも長袖を着てとかっていうのをやってるんだけど、やっぱ暑いし、
まあね、
で、あとこう、まあ仕事上ね、帽子かぶらない方がいい時もあるわけですよ。
うん
うん、じゃあやっぱ髪の毛で自分の身を守るしかないよね。
まあ、ね、
だって自分の身を守るために生えてくるわけでしょ、髪の毛とか。
ね、
眉毛もまつ毛も、
うんうん、
鼻毛もすね毛も、
うんうん、
髭も、胸毛も、
言わなくても分かる。
腕毛も、指毛も。
分かってるよ。
毛という毛がさ。
って言えばいいじゃん。
毛という毛がさ、自分の身を守るためにこう生まれてくるわけじゃん、
うんうんうん、
今のところはね。もしかしたらもう20年ぐらいしたら生まれてこなくなるかもしれないけど、でも今のところは守ろうとして生まれ続けてくれてるわけじゃない。
頑張ってくれてるね、
うん、そしたら
応援しないとね。
ちょっと髪の毛を伸ばそうと思って、
はいはいはいはい。
でまあ整えなきゃなとは思ってるから、
うん、
またこう整えには美容室に行くつもりなんだけど、
うんうんうん、
でもなんかこう顔のあたりはまあすっぽり隠しつつ、まあ前髪、目の周りだけ少し開いてるとかね、
うんうん、
目の周りだけじゃないよ、あの目から下ね
下
目の周りだけ開いてるヘアスタイルって結構難しいから、
ここら辺だけカット
そう
なんか全然
目出し棒みたいなカットはないから、それは難しいけど、
うん、もしかあの髪の毛こう前にとスネ夫みたいに飛んだらそう、うん、
っていうのは難しいけど、うんうん、まあそうしようと思ってんだ。
はいはいはいはい。
誰かなんか夏に向けて用意してることある？
夏に向けて用意してること？
うん、
そうだな。僕はあのひんやり系グッズ探し。
ああ、だからそういうんじゃないよ。もっと体とかさ。
いやだから。
体とか心。
体と心のためにすげえ探してんのよ。
じゃあ道具はいいんだよ。道具は。
ないないない。T シャツ増やした。
だから道具はいいんだよ。
僕が今髪を伸ばした、もう伝わらないかな、もう、うん、じゃあ行っちゃおうかな、うん、それではそろそろ参りましょう。プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、一時期ここなんだっけ、肩甲骨、
肩甲骨、
うん、肩甲骨ぐらいまで髪を伸ばしてた時期もありました。アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうも、一時期つっても、高校の頭とか中学ぐらいなんですけれども、もみあげすげえ伸ばしてました、中澤雅人です。
なぜ？
どうも一時期センター分けにしてました、平井雅幸です。
あ、
結構ね、中学校とかそれぐらい流行った
よ。流行った、うん、僕らのね、小学校高学年とか中学校あたりはなんか真ん中パッカリだったよね、
うん、
ああそれはあった、
確かにそうね、
あった、
う
ん、
ただ若干癖っ気だから、うん、あのカーブして、
ああ
クルリン、
そうそうそう、
うちにな
んかうちに、あのだからセンター分けを中心にハート型になる前髪が
ああ、いや分かるよ、僕もね、このおでこ、鼻から直線状にあるおでこの真ん中が、うん、言ったらベジータゾーンがあるわけですよ、
はいはいはい、
あの M のね、まあ、M 型の額なので、うん、真ん中がねピンって上がるのね、
あ、
だから分けると M 字型というかハートみたいになる、
うん、
それ分かる分かる分かる、
僕
それは分かるけど、
僕外向きだった
んで、うん、それ分かるけど、うん、なぜもみあげ、なぜもみあげを、
ルパンに憧れて、
違うよタッチのカッちゃんだよ。
そっちでもないよ。
違う。
あのね、まあその当時やってた漫画とかアニメとか、
やっぱルパンに
憧れ。違うんだって。
違うよ、タッチのカッちゃん
だ。だから違うんだって、なんか言わせんだよ。うふふじゃねえ。あの、まあ、言うなれば、ですね、当時バイスクロイツっていう、
あ、知ってるけど見たことない、
声優4人のユニットの企画がありまして、
知ってる知ってる、
まあ、その1キャラクターにもみあげの長い人がいて、
うん
うんね、本人も長くしてたのもあって、
でもみあげは短くなったけど、うん、話が長くなっちゃったんだよね。
そうなんだよね。いろんな余計なね説明をね付け加えたりするから、ね、だんだん分かんなくなってくるんだけど、そうじゃなくてさ、この番組は笠谷浩二、中澤正人、平井雅之の3人が雑談したり告知したり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を鍛えつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
惜しいね。惜しかった惜しかった、うん、なんか今すごい綺麗な導入仕掛けたんだけどね、うん、なんかこうなんだろう、もみあげも切ったし話も切ってぐらいいけたら、うん、なんかちょっとベテランっぽいね。ベテランっぽい導入になったかもしれない。
反省はもうちょっと後で。
そうだね、うん、CM 中にやるから。そうだね。アンデソンで、
アンデソンで、
アンドソ、
アンデソンでコンデ、
アンドそれで、うん、まあ僕はでも反省の話が始まるんだけど、
おお、うん、
僕はマネージャーの方の仕事をしていてね、すごく反省があったの。
お、
うん、
それはね、腰が低すぎるってことね。
なるほど。
うん。もう強いてアイドルさんの名言を借りて言うんだったら、腰が低すぎるすぎるね。
うん、
もう
あの突っ込みずれコメント。
すぎるすぎる。
すぎる
すぎるすぎる。
どうも。
オーバーザオーバー。
うん、僕マネージャーという仕事に関する僕の考え方が、うん、ちょっと強すぎるみたいで、
うんうんうん、
まあ本当基本的にどこに行っても。下、一番下ぐらいから入るわけですよ。
そうね。
うん。そんな振る舞いをこういろいろしてたら、うん、まあちょっとね、もうちょっとだけ偉そうにできないのって。腰が低すぎるすぎるから、うん、まあ言ったら結構、言葉選びが難しいんだけどね、まあその業界の仕事の運び方的に、うん、強く言うべきところは強く言ったもん勝ちなところがあるわけ。
まあね。
バンと言ったらそれが通る時があったりするわけですよ。
うんう
んうん、ですけど、腰が低すぎるすぎるので、
うんうん、
多分それに言われ負けちゃうタイプだし、
そうね、割とこう、なるほどね、
自分は人から、あ、自分は下から言ってて、人からはそんな、いいですよ、そんな下からじゃなくてって思われてるうちはいいんだけど、自分が下から行って、相手から、あ、下かって思われたら結構仕事上困るわけです
。損は強いと思う。
そう、うん。っていうのを、まあちょっと見て取れたみたいで、
うん、 うん、 うん、
うん、いい、じゃあ、もう、かずやくん、プロデューサーって名乗ってもいいからって言われたの。いやいやいや、プロデューサーなんてめそうもないです。いやいやいや、とかっつって、うん、その腰が低すぎるすぎるってところがあったんだけど、でもまあそうなんだよな、とは思って、うん。仕事をしていく上で、まあ企画を立てたり、動かしたり、
うんうんうん、
人をマネジメントしたり、で、またはこう、いろんな他者とやり、こう、渡り合ったり、うんうんうん、いろいろなことをしていく上で、大事なものっていうのもちょっとあるんだよね、うん、って思って。そのまあ僕の中では、この前、ちょっとね、ツイキャスで一人喋りをしたんだけど、
うんうんうん、
その時に自分の中で定義づけたのは、まあ、偉そう、選ぶる人、偉そうな人は僕は嫌いだから、そこにはなりたくないんだけど、うんうんうん、ただ、自分の仕事であったりとか、振る舞いに関して、堂々さは欲しいなと思った。
そうだね。
堂々さ。
そう。うん、堂々と仕事をしているっていうのは大事かなと思って。本当、腰は低いとか、言葉遣いは丸いとか、いろんなところはあっても、やっていることに誇りを持って堂々としていれば、まあ舐められないじゃないという、う
ん、っていうのもあるし、多分、うん、アイドルさんたちにしたら頼りにしたいんだと思うよ。
そう、あ、まあまあ、うん、アイドルさんに言われたわけじゃないけどね、
うん、いやだからでも
でもそうそうそう、立場としてはそうなんですよ、
うん、
目の前のアイドルさんもそうだし、うん、他者としても頼りないやつに仕事を渡したくないよ、じゃ
ん、うん、でそれだけじゃなくてさ、僕とか役者としての話になるんだけど、
まあ、タレントとしてね、
うん、そう、タレントとして、まあ、例えば誰かに何かを言おうとするとき、立場上言えないこともあるわけよ。
ああ、
でも例えば誰かにお願いして伝えてもらって円滑にこう回ることもあるわけでさ、
ね、ちょっと先生トイレ行っていいですかみたいなやつね。
そうですね、なんて言ったらいいのか。それはその例えで言うんだったら、プロデューサー側が、すいません、誰々さんがトイレに行きたいそうなんですけどっていうのはすごい円滑。
ナイスな例え、うん、
僕が例えばあトイレに行きたいんですけどって言って、うん、我慢してって言われるのを誰かにお願いすることによって、うん、まあしょうがないなってなるような状況。
ちょっと中澤くんが調子悪そうなんで保健室連れてっていいですか。
そうそうそう、それ本人で言ったらなんか嘘っぽいのを誰かに言ってもらうことによって信頼を得る。
やったな中澤みたいな。
なんで嘘ついてることになってんだよ。
どうする、校庭まで走るって
なんでだよ、
体調悪いんじゃん、サボれる
で遊んでん
の。悪者にすんだよ、それじゃダメだろ。
でも確かにそうだと、うん、でそういうところもあって、うん、なんとか考えようって思ったんだけど、うん、僕でも、まあ、苦手なもんは苦手なんですよ。
まあね、
ちょっとこうグイッと出るのが苦手なところは苦手で、うん、じゃ あ,、まあこの日本人気質をあえてちょっと自分の特徴として把握した上で、うん、肩書きから行こうって思ったの。
はいはいはい。
でもプロデューサーはちょっとなって思って考えた末、うん、現場の演出であったりとか企画進行に関する大きな権限を持つディレクターって名乗ろうかなと。お、
なるほどね。あ、言ってたね。
うん、そう。
でディレクター、そう。で、で、
はい、
分かったよ。どんどん削っていくなよ。なんだか分かんなくなるでしょ。
最終的には D なんだけど。
D なのは説明でき
る。かの方で。うん、
それでね。でもディレクターと名乗って、まあ、少し、体裁的にも、うん、まあまあしっかりと仕事する立場にいるっていうところをまず作って、うんうんうん、そこに自分をこううまく乗っけていって、うん、まあ、堂々と仕事をするようになりたいなって思って。
そう、なるほどね、うん、
でまあまあまあ別に何のきっかけってわけでもないけど、それを5月末ぐらいに考えてやり始めて、うん、で今6月になったので、うんうん、まあ、ここからまたスタートして、うんうん、7月ぐらいに乗ってればいいなっていう、う
ん
う
ん、なんかね、
うん、
その肩書きというかも立ち回り方もこう現場によってうまいこと変えられたらいいよね、
うん、っていうことをね、うん、まあ、最近はやってますよ、
うんうん、
ディレクターになっちゃったし、
うん、
でもあの所属プロダクションのタレント活動の方ではまだまだ目が開いてないから、うん、そういった意味では僕どこ行くかまだ分かんない。でもね、うん、タレントの方には昔からさ、うん、誇りは持ってるわけよ。自分がやると思ったら、まあ、超緊張もするしやべえって思う時もあるけど、やることに関しては責任を持って堂々とやるっていうのは決まってるから、うん、二足のわらじ、二足とも責任を持つぞって感じかな。
なるほどね。
そういう展開ですよ、今。
カセはね、成したいことを成すために仕事してるみたいなところがね。
そうそうそう。
あるからね。
そうそうそう。ちょっとお金、生活のためだけではないから。うん、ちょっと考えてることがいろいろあるから、やっていきたいと思います、うんうんうん。それをね、そういうところもね、まあ、昨日やるって決めたコラム企画とかでも、
うん、
まあ、ちょっと語っちゃいたいかなって思って、
ね、ああ、いいんじゃない、
うん、うん、いろいろ。でもその前に僕自分のブログに書いてるかもしれないけど。
なんかそしたらそれはそれでさ、コラムで違うことできたらいいよね。
うん。うん、まあ、毛色は変わると思います。
まあ、そんなわけなんで、まだ方向性は決まってない、うん、はい。
まだまだわかんないです。コラム企画も楽しみにしててください。
う
ん、
そうだね。
それでは一旦お知らせのお時間です。
中澤正人です。大好きな世界に飛び込んで楽しかったり悔しかったり、いろんな思いを味わいながら、いただきながら、皆さんの人生をちょっと楽しくするために声優やってます。ブログやツイッターで出演情報や日々のあり方、大好きなアニメ漫画ヒーローのこと、ちょっと気になることからしょうもないことまで見られます。今もこれからもいろいろやっていくので、ちょっと注目してやってください。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶりお送りしております。
はい。うん、
あ、そういえば、
うん、
5月の末、まあ、5月の第4金曜日に、
うん、
また僕、ワロップ放送局ってところでやっている、女王失格フィーチャリング無限レジーナっていう、
はいはいはい、
まあ、ネットテレビ番組でアシスタントしてきたんですよ、
うん。
で、やっぱね、超欲しいものってのがあって。
ほう。
うん。
それがね、文字盤の大きい、ソーラー充電ができる壊れにくい電波時計のデジタルやつっていう。
デジタルなやつ。
デジタルなやつ。やっぱね、 時間生放送でしかも CM のタイミングとかが決まってて時間を細かく見なきゃいけないときにストップウォッチとかは別で持って今のところやってるんだけどやっぱこう大変なんだよね。でまた今使ってるストップウォッチが大体合ってるんだけどたまにちょっとずれるんだよね。
ああ、うん、なるほどね。
スタジオの時計とずれる。まあ、どっちかが、それぞれの時間を刻んでて多分スタートからずれちゃってるんだと思うんだけど
そんな自由な
すれ違いだ
多分ねスタジオの時計が10秒早かったはずなんで。でも
なんか J-POP の歌詞みたいで、うん、同じ時間を進んでいるはずなのにってちょっとずつずれていったのね
っていうのがあって絶対的な時計電波時計で、うん、で文字盤が大きいデジタル表示、うん、数字をパッと見て把握しないと読めないから、
はいはいはい、
今はもう、使っている腕時計は電波時計なんだけどアナログなわけ、
うんうん、なんかすごい針いっぱいあるんだけど
そうこれいろいろだからストップウォッチとかワールドタイムとかなんかいろいろあるんだけど、
なるほどね、
ですので、うん、それが欲しいなって思ってさ、
うんうんうんうん、
でもまあ仕事道具に投資するお金もないしさ
難しいね、
うん、まずだって電波時計を買うぐらいだったら椅子が欲しいし、
あね、今パッて今カスヤの姿見たんだけど
いやいや今、まあ、
バランスボールに座って収録をしております。
好きでバランスボールに座ってるからまあ良いんだけど、うんうんうん、必要な時もあるわけ、
まあ
まあ、それこそ今3つ椅子があるから3人は座れてんじゃん、
うんうん、
もう1人の時にはもうないの椅子が。
そうね、
うんうん、
例えばこの番組で今ゲスト呼んだら一人立ちっぱなしだよね。
そうそう、
もしくはなんかそのベッドのこのはしごに座るか
なんかいろいろ変な感じになっちゃうから、うんうん、もう一脚とか椅子が欲しいとか思うし、うんうんうん、
なるほど、
いろいろ欲しいもん出ちゃうからさ。
そうね、
なんかな、そう決して高いもんじゃないんだよ欲しいと思うもの。あの僕ね台も欲しいの、踏み台、
はいはいはい、
うん、
踏み台にしたい
他人を、
そう、ああ、違くて
俺を踏み台にしたっていう、
そうそうそう、うん、違くて、うん、ね、僕ライブハウスでマネージャー改めディレクターのね仕事をいろいろしてて、
うんうん、
で、ステージの写真をこう、まあ本人出演用にこう撮ってたりするんだけど、
いやいやいやいや、
僕身長はあんまなくてさ、
うん、
お客さんに埋もれてて写真撮れねえとかいう時があるんだよね、うん、でよくそのカメラマンさんとかが持ち歩いてる折りたたみできる足台、
うんうん、
踏み台とかがあって、うんうん、それもあったらとても仕事が楽しく円滑になるなと思うけど、
まあね、
うん、でもまあそれは結構まあ、サービスというか、うん、できたらやっておくだけでやる必要がないことだからそこに投資する余裕もなくみたいな結構決して高くないの、それぞれ何を言ってても大体数千円なんだけど、
確かにね、
出すに出せないみたいに思うとこあるんだよね。
でもそこら辺でもなんか細かく欲しいもの積み重ねたらさ結構な出費だよね。
そうなん、うん、でもね10万いかないと思うよ今欲しい
もの。10万はいかないさ、10万はいかないけれどもさ、
でもさその10万いかないものをさ30そこそこの人たちが買えねえ買えねえって言ってるとなんかわびしい、
つれえ
もうちょっとさ僕ら
そうね、
まあディレクターなりタレントなりしっかりと地に足をつけて活動してさ、
そうだね、
多少欲しい数千円かまあ1万円2万円ぐらいのものだったらまあ頑張れば買えるぐらいになりたいよって思うよね、
うんうん、もうな贅沢品じゃなくてもいい、必要なものを必要な時に買えるようになりたい。
そうそうそうそうそう、うんうん、だってもう今なんかですよ
今なんか、
うん、洗剤切れて買う時にあ洗剤買わなきゃいけないのかはあみたいになるぐらいのそういうテンションですから
つれ
え、うん、ねえ、だからしっかり活動していこう。
そうね、う
ん、じゃあしっかりした活動の告知をしよう
、はい、
うん、しっかりしよう、うん、
はい、7月12日なんですけれども、去年の10月にプロジェクターハミットという企画でリーディングライブを
やりましたね、
やったんですけども、うん、その、はい、団体でが再始動します。
おお、
うん、
は
い、まあ、第2弾という形になるんですけれども、まずその一環、まあ、
10ヶ月ぶりぐらいのやつで、
はい、そうですね、はい、その一環として、7月12日、1日、昼夜の会で、
うん、
オケライブをやることになりました。
あ、オケラね。
はい。
うん。
オケラ、
そう。オケラだって、生きてるんだ、うん、だもんね。
みんなみんな。
みんな友達なんだ。うん、
だ
よね。
よ
ね。
っていうライブを。
よかったねっていう。
そう。虫たちの演奏会だからね、うん、オケラライブっていう
オケラライブじゃん。オケライブやっちゃう。
あ、そのな、ラが被ってるから略して。
あ、そうそう。じゃあ別にオケラのライブを略してんじゃねえよ。カラオケのライブのオケライブ。なんかやっぱもう、なんかいろいろ崩壊するな。まあ、とにかく、7月12日にやります。
いわゆる、はい、ミュージックライブってことかな。
そうです。歌います。ま
あ、カラオケってそのカラオケボックスのっていうわけじゃないけど、うん、オケの音源を使って、
そうですね。
歌というパフォーマンスをやるライブね。
バックバンドがないライブです。で、その中で、まあ、歌います。で、出演者は今のところ、まあ、ひとまず僕と、星野孝則さんは決まってるんですけども、うん、僕がまだ、今後発表していけたらと思っております
ので。やばいやばい。僕らもちょっとオファー受けるかもしれない。準備しておかない
と。そうそう、オファーあるかもしれないけどね。ちょっと、そうないといて。今じゃない。
今じゃない。
その発声練習は果たして歌う時の発声練習。
影山博信さんのね、僕たちは天使だったら歌いたい
な。ああ、いいね、いいね。まあ、そんな感じで、なんかやろうと思ってるんで。
はい。
はい、
まだそのなんか全体的にアニソン系でいくよとかっていうわけでもない、決まってない。
ですね、今のところ、お昼の会がアニソンライブです。
あ、
夜の会は、
ジャズライブ。
また急にしっとりするな。うん、いや、ちょっとまあ、夜の会は雑多です。
あ、
はい。ちょっと
まあ、好きなことを好きなだけやろうみたいな、
は
い、
遊びも込めてキャラクターみたいなものを歌い手に用意して、なんかライブやれたらなっていうふうに。
いや、もうサトシだよね、ポケットモンスターのね。
あ、そうね。じゃあ青いジャケットと赤い帽子とを用意して、
そう、それでもうだから僕と平井さんは
あ、黄色い
モンスターの声の方準備しとかなきゃいけないからね。
あ、じゃあ黄色いネズミの
ゲットだぜから始まるからさ、
うん、
一番最初のあれでね、
ピカチュウ、
そうそう、言っていかなきゃいけない、
ね、
じゃあそれぞれのメイクもしてもらって、うん、ポケモンの
ちょっと体作りしとかない、
うん、まず夏こう黄色く体を、
そうそうそう、みかんばっかり食べてね。
ああ、それ、
なんか手が黄色くなったとかっつってね、
まだ手しか黄色くなって
ない。ライブの照明ぐらいじゃ分かんないよ。
改めていつだっけ。
7月の12日昼と夜の会、まあ、詳細は、ワンサイズのホームページから、プロジェクトハーミットのサイトにつながることもできますし、ご存知の方はプロジェクトハーミットで検索していただけたらと思います。はい、
はい、ぜひ皆さん、じわじわと夏が近づいてまいりましたけど ね、楽しいこと考えて、
うん、
あとなるべく欲しいものを買えるように頑張って
頑張ろうね。
やっていきましょうね。
本当に。
さて、今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は6月11日水曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。
本当だよ、コメント投稿フォームからスパムばっかり届く
わお。
もろもろ僕らの活動などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他、カスや中澤、平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
今好きなポケモンはニンフィア中澤正人と、
お、今好きなポケモンは変わらずピカチュウ平井正幸と、
今好きな食べ物はチーズアルフレダテイナ粕谷浩二でした。
では
はい、あ、ごめんね、あんま冴えてなくてごめん、ね、
また次回お会いしましょう。
ワン
の次
は
ワンサイズポッドキャスト。
珍しく中澤さんがきっかけ言うから取れなくなっちゃったよ今。またねー。
またねー。
ピッカー。